創世記四章開いて、主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、今日も主が私たちを導いてくださる御言葉で祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
さてその地での飢饉はひどかった、
じゃあひどかった。二節、
彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ尽くした時、父は彼らに言った。また行って私たちのために少し食料を買ってきておくれ。
食料がね、どんどんどんどんなくなっていった。だからもう一度エジプトに行って、食料を買ってきてとそのように言ってるんですね。三節、
しかしユダが父に言った。あの方は私たちをきつく戒めて、あなた方の弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと告げました。
ヨセフが厳しく言ったんですね。厳しく戒めたとね、厳しくそれであなた方の弟と一緒になければ私の顔を見てはならない。これはもう神様の御言葉ですね。御言葉を守る、御言葉通りになる、創世記37章のね、その部分ですよ。旧説の部分、11の星が比例し拝んだ。だからその御言葉をいつも覚えてるんです。その御言葉をいつも見てるんです。祈ってるんです。だからその御言葉通りじゃないんですね。ベニャミンが来ないから。4節、
もしあなたが弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら、私たちは下って行ってあなたのために食料を買ってきましょう。
これです。
しかしもしあなたが彼を行かせないなら、私たちは下って行きません。あの方が私たちに、あなた方の弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったからです。
2回言ってるんですね。この弟と一緒でなければ私の顔を見てはならない。3節にも5節にもね、彼らはどんなに強く印象深くベニャミンでないといけないということを聞いたかというね。6節、
そこでイスラエルが言った。なぜあなた方にもう一人の弟がいるとあの方に言って私をひどい目に遭わせるのか。
じゃあ私をひどい目に遭わせるかとね、ひどい目、ヤコブはひどい目だと言ってるんです。ベニャミンを失うということ、そのようにね、ひどい目に遭うけど、今食料がなくなって死ぬか、みんなが死んでいく、けどベニャミンだけは話したくない。そのベニャミン、ベニャミンというあれがね、強くなってるんです。このヤコブはね、執着というものが強い人です。だからヤコブです。こう握る握る、生まれる時からもね、私が先よと、ね、あんなに、この胎児がね、何が分かって私が先だと、お兄さんの足を握って、その生まれたんですね。その握る人です。名誉心、長子の権利、それもね、握ったんですね。神様がヤコブを祝福するとすればね、エサを祝福した後でもヤコブをまた祝福するでしょう。その神様の摂理が分からなかったんです。とにかく自分がそれを握るんだと。 そのようなこう握ること、自分が執着する人、執着するものにものすごく専念する人ですね。まだ向こうに行って、まあ自分が愛するラケルに惚れて、ラケル、ラケル、もう7年を数日のように思うんですね。そのくらいね、こう何か一つにも没頭するタイプですよ。それで後で、物質の、ね、羊、ヤギ増やすこともね、もう熱心になんか、ね、まだらげまだらげ、しまげしまげ、そのようにね、こうそれで増やす。それをラケルが死んだんですね。死んだらそれに思いが遠くなるかと思ったら、そうじゃなくてヨセフにそれが執着がね、ヨセフに、ヨセフを亡くした。神様の摂理でしょうね。ヨセフが見えなくなって、そしたらまだラケルに残されているものはベニャミンですよ。ベニャミン握ってるんです。絶対逃さない、絶対逃さない。これがね、私たちの自我というものよね。自分を否認し、自分の十字架を追って、どのように否認するんでしょうか。7節、
彼らは言った、あの方が私たちと私たちの家族のことをしつこく尋ねて、あなた方の父はまだ生きているのか、あなた方に弟がいるのかというので、問われるままに言ってしまったのです。あなた方の弟を連れてこいと言われるとは、どうして私たちに分かりましょう。
そうですね、見当つかないけど、神様がそのように御言葉をヨセフに思い起こして、ヤコブが握っているベニャミンを、ね、引き離す、そのことですね。それで8節9節、
ユダは父イスラエルに言った、あの子を私と一緒にやらせてください。私たちは出かけていきます。そうすればあなたも私たちも、そして私たちの子供たちも生きながらえて死なないでしょう。私自身が彼の保証人となります。私に責任を負わせてください。万一彼をあなたのもとに連れ戻さず、あなたの前に彼を立たせなかったら、私は一生あなたに対して罪あるものとなります。
やっぱり長男はどこか違うんですね。自分が保証人になると言ってるんです。10節11節、
もし私たちがためらっていなかったなら、今までに2度は行って帰ってこられたことでしょう。父イスラエルは彼らに言った、もしそうならこうしなさい。この地の名産を入れ物に入れ、それを贈り物としてあの方のところへ下っていきなさい。乳香と蜜を少々、樹香ともつ薬、くるみとアーモンド、そして2倍の銀を持っていきなさい。あなた方の袋の口に返されていた銀も持って行って返しなさい。それは間違いだったのだろう。
だからお金も、ね、全部持って行きなさいというね。13節、
そして弟を連れてあの方のところへ出かけていきなさい。
今これですよ。これが自分の執着したものをみんなが生きながら得るということで、あ、これが私が執着するものがみんなにこんなに苦しみを与えるんだ。それで放棄するんです。その放棄するその決定的な部分はね、この14節ですよね。14節、
全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるように、そしてもう一人の兄弟とベニヤミンとあなた方に返してくださるように、私も失うときには失うのだ。
これですよ。私は失うときには失うのだ。このこと、ね、 どうしてできるかというと、全能の神が、これは全能の神は女性的なニュアンスの全能の神ですよ。子宮、憐れみ、まあ劣感、その憐れみ、子宮という私たちを保護してくださる全能の神が、その方にあなた方を憐れませてくださる、ね、全能の神、全能の力を持ってるけど憐れみ豊かな神、その方に私は委ねる、放棄する、下ろす、私が執着しているものを手放す、これが、ね、みんなが生きる方法なんですよ。私が生きるし、子供たちが、孫たちが生きる方法。だから自分がこんなにね、愛着して、このものだけは私が離したくない、チューッと握ってると主が働くことができない。ちゃんと主の御言葉は待ってるんでしょ。十一の星がヨセフにひれ伏す、それが御言葉ですよ。その御言葉を握ってるヨセフと、いやこの御言葉通りにはなってはならない握ってるヤコブ、どっち、結局手放す、御言葉通りになりますように。まあ、御言葉がね、全能の神様、もうラッケム、子宮、憐れみの神様の御手に委ねる。全能と憐れみ、まあイエス様でしょ。その手に委ねる。だから私たちがね、自分が握っていることより主の御手に委ねる。だから主が私たちに自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさいと、もう捨てるともう全部滅びるとそのように思うんですけど、そうじゃないんです。アブラームが自分の家を捨て、またイサクを捨て、その勝手をとしてね、まあ神様に祝福されるんですね。私たちにも執着するものがある。それを放棄して私に委ねなさいとね、私も失う時には失うのだ。それが全部生かしたんです。18、
ところがこの人たちはヨセフの家に連れて行かれたので恐れた。我々が連れ込まれたのはこの前の時我々の袋に返されていたあの銀のためだ。我々を陥れ、我々を襲い、我々を奴隷として我々のロバも一緒に捕らえるためなのだと彼らは言った。
このように不安、まあ向こうがねよくしてくれてもこのような不安があるんですよね。私たちみんな同じですよ。見知らないところで、将来はどうなっていくか。
それで彼らはヨセフの家の管理者に近づいて、家の入り口のところで彼に話しかけて言った。失礼ですがあなた様、この前の時には私たちは食料を買うために下ってきただけです。
この管理者のところに行ったんですね。22節、
また食料を買うためには他に銀を私たちは持ってきました。袋の中に誰が私たちの銀を入れたのか私たちには分かりません。
こういったことを言ってるんですね。そしたら23節、
彼は答えた。安心しなさい、恐れることはありません。あなた方の神、 あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのに違いありません。あなた方の銀は私が受け取りました。それから彼はシメオンを彼らのところに連れてきた。
うん、まあ兄弟たちが管理者ヨセフの側近ですね、管理者に今の事情を全部言ったら、管理者がこのように安心しなさい、恐れることはありません、あなたの神、あなたの父の神が。だからこれをね、ヨセフがどんなに自分の部下や自分の周りの人たちに、今私が私になったのは私の父の神、アブラムの神、ね、イサクの神、ヤコブの神ということ、ね、その夢をこう解釈して、今これが夢通りに7年、法年、7年、行年というものがなっていく、その最中ですね。それをもう周りの人々に十何年でしょうけどね、今何年ぐらいにこの兄弟たちが来たか、とにかく周りの人たちはヨセフの神様、それを知っていたんですね。そのような告白する、あなたの、ね、これ安心しなさい、この恐れることありません、あなたの神、あなたの父の神が、あなた方のために、という話をするんですね。だから彼らも信仰告白してるんです。これが素晴らしいね。これがね、ヨセフが、自分は単独でしょ、一人ですよ。周りは全部エジプト人です。しかし、このことが今歴史が今動いているのは全部アブラハムの神様ということを言ったからですよ。あなたの父の神様、ヤコブの神様、ヤコブはもう、ね、全能の神だと言ってるんで、それは憐れみの神様だと、全能の神、憐れみの神、これがアブラハムの神様。その神様がみんなを生かしてくださるためにこの夢をパロに与えて対策もするようになったという話をしてたからね、その周りの人もそのように告白してるんです。26節、
ヨセフが家に帰ってきた時、彼らは持ってきた贈り物を家に持ち込み、地に伏して彼を拝んだ。
ね、御言葉通りになりましたね。創世記37章の9節の通りになった。それで27。
ヨセフは彼らの安否を問うていた。あなた方が先に話していた、あなた方の年老いた父親は元気か、まだ生きているのか。
37章の9節にはどう書いてある、お父さんも、ね、お母さんも、月と太陽と月ということですね。その次はお父さんもというんですね。お父さんも、だからこのヨセフはずっと御言葉を握っていた。その同時にはもう御言葉がね、こう口で家族で伝えられてる、ね、創世記一章から伝えられて、アブラハムの神様、イサクの神様、ヤコブの神様、そのことをやったんですね。それで夢を見て、その夢を握って、彼はどこに行っても夢を見せてくださった主と共に行ったんですね。それでお父さんのことを聞くんです。28、
彼らは答えた、あなたのしもべ、私たちの父は元気でまだ生きております。そして彼らはひざまずいて伏し拝んだ。
じゃあまだ伏し拝んだね。29、
ヨセフは目を上げ、 同じ母の子である弟のベニヤミンを見ていった。これがあなた方が私に話した末の弟か。そして言った。我が子よ、神があなたを恵まれるように。
三十節。
ヨセフは弟の懐かしさに胸が熱くなり、泣きたくなって、急いで奥の部屋に入っていって、そこで泣いた。
ね、自分の弟が健全でしょ。もう兄弟たちが何かしたんじゃないかということ、それも心配だったけどね。こんなに、守られて、まだ自分が見たくて見たくて、まあこの複雑ですね。それを見てから泣くんです。それで33。
彼らはヨセフの指図によって、年長者は年長の座に、年下の者は年下の座に座らされたので、この人たちは互いに驚き合った。またヨセフの食卓から彼らに分け前が分けられたが、ベニヤミンの分け前は他の誰の分け前よりも5倍も多かった。彼らはヨセフと共に酒を飲み、酔い心地になった。
ベニヤミンのさらにはね、5倍あったまだ5倍はあったやながらね、兄弟たちの顔色を見たと思う。まだ値段かとか、まあ値段も余裕もないと思うけどね、その偉い方の前に、まあ、自分たちが年長者の順番で座ることも不思議だったんですけどね、ベニヤミンにもう5倍与えるということも、じゃあマルコ15章1節から見ましょう。
夜が明けるとすぐに祭司長たちをはじめ、長老、律法学者たちと全議会とは協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出し、ピラトに引き渡した。
じゃあ、リセス。
ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えて言われた。その通りです。
じゃあ、そのことですよ。ユダヤ人王として来られた。そのユダヤ人王を、この指導者たちが拒否して、今は十字架につけて殺そうとするんですね。自分たちには死刑制度がないから、結局誰が王かということよ。個人であればね、私の王が、まあ、イスラエルという名前の意味もね、それですよね。神様に勝ったということは、自我が死んで恵みを受けたということよね。まあ自分の足を、最後には足を手段として逃げるつもりだったけど、これ桃の使いが外れて、エデンがどうしてエデンですか、喜びの園になるかというとね、エデンは神様が王であるからよ。そこには秩序があって、全部動物も人間に従う、物質も全部従う。イスラエルに神様が彼らを祝福するために王としてイエス様が来られたんです。しかし、いや、王にしたくない、自我の総決算、これは宗教ですね。宗教が全部団結して、憐れみの主、全能の主、創造主イエスをユダヤ人の王として拒否するんです。3節。
そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねていった。何も答えないのですか？見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。
この訴えている理由は、いや、彼は私の王ではない。 ということよね。それで五節。
それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。
じゃあもう自分がイエス様もね、認められない、その状態です。だから何も言わない。ユダヤ人の王ですか？はい、その通りです。そのことを言われてから、それをずっと黙って、彼らが訴えられていることを見てるんです。7節。
たまたまバラバという者がいて、暴動の時、人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は進んでいって、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのかと言った。
じゃあユダヤ人の王を釈放しようとしくれるというのかと言った。出世し。
ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである、
じゃあローマの人の目でもね、これどうしてこんなになってるか、妬みだと。だから自分たちが執着するもの、そのことを失いたくない。彼らは宗教システムを通して、神殿でお金も儲けるし、その上に上に賄賂を与えて大祭司もなったし、そのシステムが好きなんですよ。だからそのところには罪の許しもできない。だから無知を持ってね、彼らを全部追い出したんですね。君主がそのことでわーっと賛成してついてくる。自分たちがこのことを失いたくない。結局エデンの園というものを失ったのは肉の欲ですよ。まだ目の欲、自分の名誉心、権力、それでこの世の暮らし向きの自慢ですね。それが執着です。これを失いたくない。それをずっと見続ける、それを食べる。私たちがこの主の手に委ねて、あなたが私の王です、あなたの御手の中でこれが変えられること、自分のスケジュールや自分の人生、自分の目標、それをね、主に委ねること。あなたは私の王様です。結局握って握って最後まで頑張ったけど ね、全能の神、憐れみの主に委ねる、手放す。だからこのユダヤ人の指導者たち、その当時の権力者たち、オピニオンリーダーたちが何のことだったか、どうしてイエス様を十字架につけようとしたか、妬みだった。自分の権力者を失いたくない。イエス様を愛するんじゃなくて、自分たちのものをもっと愛する。13節。
すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。
12節ね。
そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのかと言った。
このようにね、ユダヤ人の王を呼んでる、どうする、十字架につけろ、君主がね、そのように叫ぶんですよ。君主も先導されて、君主というものはね、本当愚かよ。 すぐ扇動される共産主義者たちがそれをよく利用するんですよ。11節がそれですね。11節。
しかし祭司長たちは群衆を扇動して、むしろバラムを釈放してもらいたいと言わせた。
じゃあ、ペテロのヨハネの福音書とか見るとね、群衆をお金で買収するんですね。まだ蘇られた時にもこの軍人たち、兵士たちをお金で彼らの口を買うんですよね。だからこのようなことをやってるんです。この指導者たちを、自分たちの茶を守るためにね、お金で動く。じゃあ祈りましょうね。私たちは、ヤコブも、農人になっても、これを失いたくない。ラケルが死んでも、ヨセフがいなくなっても、ベニヤミン。けど、ヤコブには残ったものはないのよ。ラケルも、ヨセフもいなくなって。今、このベニヤミンだけ残ったのに失うようになってますね。失う時には失うんだけど、全能の神様、憐れみの主に、私の人生、私が愛して大事にしたものを委ねる、手放す。その時全部生きながら得るように。シメオンも帰ってくるし、自分の子供たち11人が全部帰ってくるし、まだヨセフの話も聞くんでしょう。これが、まだこれ続く連続ドラマ。じゃあ本当に聖書は面白いよね。聖書は心熱くする部分がある。じゃあ私たちもね、全能の神様、憐れみの主に私たちの全てを委ねる、手放す、下ろす。自分で知ることより主がなさることは一番よ。ユダヤ人王、私たちの王イエス・キリストです。主よ、主よ、主よ。